ゃあ実際に今まこちゃんがやっていることなんですが、
はい、
これは、クライアントになるのはいわゆる自分のお庭を持っている人のお庭作りっていうことになるのかな、
うん、そうですね、うん、はい、
土中の環境改善を基礎にした庭作りっていうのはテーマってことでいいのかな、
はい、
うん、この言葉をちょっと説明してほしいんですが、
はい、
土中の環境改善、これはどういうことをするの、うん、
これは、まあ、師匠と呼ぶ人がポールさんなんだけど、はい、やっぱり今とても学んで助けられているの方の一人に千葉の高田造園さんの高田さんという方がいらっしゃって、
はいはい、
彼が、今までの、その造園最初やられ今もされてるんですけど、その今は環境改善に主に力を入れられてる方で、
うん、
土木のやり方が、うん、現代土木のやり方のままでは、
うん、
日本の自然がやっぱりこのままではどんどん悪くなる一方だっていうところで、
うん、
ずっとこう古い本当弥生とか、
うん、
縄文時代の頃からやられてたようなやり方も、うん、調べたり実際に見に行かれたり、あとは、うん、土砂災害とかそういう災害があった現場を見に行かれて、
うん、
やっぱりこのコンクリートの力でこうなんとか抑えるっていうやり方では、
うんうん、
問題が解決しないんじゃないかっていうことで、その昔ながらの知恵を現代に生かしたやり方で、
うん、
土木をされてるんですね、
うん、
でその、うん、高田さんの雑木のお庭も素晴らしくって、
うん
うん、私が高田さんのことを知ったのは、
うん、
3年ぐらい前にあったメガソーラー問題シンポジウムって長野県であったシンポジウムに参加するきっかけで知ったんですけど、
うん
う
ん、この高田さんっていうのは、
はい、
名前の読み方が分かんないんだけど、
高田博臣さん、
博臣さんだ、
はい、
でこれ真帆ちゃんのとこに行った時にこの本、うん、土中環境っていう本をね、書かれてる人だよね、
うん、
この本くださったんで半分ぐらい、うん、なかなかねこれねすごい内容濃いよね、
そう時間かかる、
めっちゃ勉強になる、
そうだよね、
結構ねすごいおーってうなることが書いてあるね、
うん、
最初の方でもうその土の団粒構造とか微生物っていうものが、うん、非常に重要ですよっていう、うん、でその団粒構造を作るためにはどういう木をどういうふうに植えたりあと、うん、した方がいいとかでそれってすごい、うん、野菜作りにも共通してるからあこれ勉強になるなと思って、
うん、
同じことだと思ったんだけどあとその水、うん、水の流れっていうのをねすごく言ってらっしゃるよね、
そう水と空気の流れね、
まあ農業で言ったら水はけなんだけれども、
う
ん、
そうそうそう、
この水の流れを、まあ、人工的にいじっちゃうとさっきまこちゃんが言ってたコンクリートで、うん、まあ、三面工法で折っちゃったりとかあるいはダムで不自然にせき止めてるわけだから、
うん、
そうするとまあその流れていた水が滞留してる状態だからうん、本来であれば正常だった水もだんだんよどんで濁ってきちゃうっていうようなことが書いてあったと思うんだけど、
うん、
いやそれすごい本当そうよねって思ったんだよね、
うん
うん、
でまあそれそういうことに力を入れてある方が、
うん、
同じ造園さんでいて、
うん、
その3年前に参加してしなんかお話しした時に、
うん、
すごく勉強したいなと思ってやっぱり、うん、福岡で造園やっていて、まあ、私はそのあんまり土木のことに注目してなかったけれども、
うん、
やっぱり自然のものを使ってやりたいとかいう庭を作っていきたい、その例えば U 字工ではなくて何か代わりになるものがあるんだったらそれがやっぱりなんだろうとかっていうことも思っていたし、
うん、
あとはなんかその無農薬無肥料でやってるっていうところも一緒だったし、
うん
うん、あと、まあ、雑木の庭っていうのに私もすごく興味があったから、
うん、
なんかそれがその土地も良くなって、
はい、
周りの環境も良くなって、
うん、
で、お客さんの暮らしに対してもこう、うん、住んでて夏は涼しくて冬はあったっていうことが、うん、実際に都会のお庭で作ってらっしゃる方がいるっていうことで、
うん、
とても興味もあったので、
うん、
去年ぐらいから時々千葉まで行って研修させてもらってるんですけど、
へー、
なんか説明がうまくできてる自信がないから質問してね、まーちゃん。
はい、ね、九州に実際行った時に2つそのまこちゃんがやってる、うん、手掛けているクライアントさんのお庭を見せてもらったんだけど、
うん、
まずその溝を結構掘って水はけっていうのをきちっと確保してたなっていうのがすごい印象的だったんだよね、
うんうんうん、
それはこう高田さんとかの影響なのかな。
そうですね、
うん、
そうです。ポールさんも水はけるようにっていうのはきっとすごく気をつけてたと思うんだけど、
うんうん、
それを言葉にしてこう私が聞いたこともなければ、
うん、
うん、ポールさんが言ってることもあんまりなかったんだけど、
うん、
そうだね、なんかやっぱりここ何年かだと私の中でやっぱ福岡のすごい、うん、あの雨がたくさん降った年が何年か前にあった時から、
はい、
あのそれが庭になんか関係があるって分かったのはやっぱ高田さんと会った後で、
うん、
あの森の中で寛容を本当は森に降った雨が森の山の中に浸透して、
うん、
その水が川になって流れていくっていうことは単純に知っていても、
うん、
町の中のそういう町の作り方とか、
うん
うん、なんか家一軒一軒の作り方で、
うん、
実はそこが山につながっていて山の水の流れにつながっていてせき止めてるとかあるかもしれないなんていうことは全然こう大きい視点で見ることがなかったので、
うん、
本当にここ 2,3 年でそういう視点を持ってやっと社会全体とか自然のことを見るようになったなっていう、うん、まあ、恥ずかしながらそう思ってるんですね。
いやいやいや、なんかそう恥ずかしながら今言われてあ本当そうだなって思ったけど確かにその住宅地っていうのってすごい面積を一気に切り開いちゃうじゃない。
そう
で、それ基本的には全部コンクリートで覆うってことだよね、まずは。
そうほとんど、うん、
でまあお庭がそれぞれにあるっちゃあるけど、
うん、
まあ、あればいい方だとは思うんだけど。
そうなのよ、うん、
やっぱでその時にさ、こうそれまであった小川的なさものも、うん、コンクリートの三面工法でもう覆っちゃって、
でよく覆えばいいけどね、埋めたりするからね本当に本当に。
でもさ、そりゃさ埋めちゃったらさ水通らなくなるから、やっぱりすごい大量に雨降ったらどっかで破壊が起こるよね。
うんうん、単純に考えてもそう、
よく考えたらそうだよね、
うん
うんうん、
で庭木が育たないとか植物が育たないようなところは、
うん、
なんか私の植物選びがさて悪いのかなとかも思ってたんだけど、
はい、
あそれだけじゃなかったんだみたいなこともすごい気づきだったし、
あ、
うん、っていうのなんかそのちょっ、
うんうん、それは何のせいで、なんかこう例えば森とかとつながってないからもうその土に力がないとかそういうこと？
いや、なんかすごい単純に、
うん、
まあ、ちょっと本当恥ずかしい話なんだけど、うん、なんかそうやって住宅地は山を削って作ってあるとか、
はい
はい、ここは埋め立て地だからとか、はい、海のそばだからって知ってたとしても、
うんうん、
私は植物選びの、その材料としてその環境を見てるだけだったから、
うんうん、
潮風に強いものとか、
うんう
ん、なんかじゃあ山っぽい土、その福岡だったらすごい粘土だから、うん、そういう粘土質でも育つものってなんだろうとか、そういう視点だけだったのね、
うん、
でもなんか水がべちゃべちゃしてるなとか、
うん、
何回植えても何植えてもうまくいかないなみたいなところもやっぱりあって、
うん、
そこがその例えば地面の中の水がこう動いてないってことは、うん、どっかで何かが腐っていたりとか、はい、
うん、
植物が新鮮な水を吸えないっていうことがそこまでこう植物に与える影響が大きいって思ってなかった。もっと宿根草って本当強いものが多いから、
はいはいはい、
植物をある意味は信頼してその、うん、これだったらいけるだろうっていう感じでやってたんだけど、
うん、
なんかこううまくいかないことが増えてきたななんて思ってはいたんだよね、
うん、
となんか昔みたいに木を植えても、
うん、
こ うまく育たないとか、それは私が造園をやってる20年の間でももう随分変わって、
うん、
なんかもん、うん、だからとか今まで長く生きてたお客さん家の木がだんだん枯れてきちゃうとか、
それは何、もう環境自体が変わってきちゃったっていうこと？
そう、あの地上の環境もそうだし、あ、地下にも環境ってものがあったんだっていうことに、
うん、
高田さんのと出会って分かって、高田さんとかあとその大地の再生の矢野さんとかと出会って分かって、
はいはい、
あ、じゃあ選んだものが悪いだけじゃなくてその環境ってものがすごく影響してたんだったら、そこからやっぱり庭作りをやっていかないといけないし、
うん、
そこだけやってても、うん、庭だけ良くなったって、
うん、
やがてまた周りがそうじゃなければ、
うん、
庭すらまたダメになってしまうっていうことが起きるかもしれないなっていうことは思った、
うん、
から、まあ、お客さんにもそれを説明して、
うん、
まずはそのあなたが持ってる自由になる土地でそれを水と空気の流れが正常健康になっていくようなやり方をしませんかっていうことは今やってることですね。
うん、うん、あ、そういうことなんだ。具体的に言うと、例えばどんなことするの？
うん、例えば、
うん、
今ちょっと私も前やってた造園からこう今のやり方に変更、あの過渡期っていうんですか、こう、
はいはい、
変わってる最中なので、
うん、
過去お庭でやってみてることが毎回毎回ちょっとずつ進化しててこう違ったりもするんだけど、
うん
うん、やっぱり とにかく水を地下に浸透させていくようなが一番大事と思っていて、
うんうん、
それを助けてくれるのがやっぱり植物だったりとか、
うん、
あのする植物とか微生物、
うん、
菌だったりするんで、その彼らが生き生きとしていくような環境を作るっていうことを大事にしてるんですけど、そのためにその、うん、溝を掘って、
うん、
そこに水がちゃんと流れ込んで、さらにその溝から地下に浸透していくようなやり方をやってみたりとか、
うん、
あとは、庭だったら結構擁壁ってこう土地を立ち上げるためにまっすぐブロック塀が積んであったりするので、
うん、あるある、
その壁に穴を開けて、
うん、
あるんですけどよく、
うん、
最初からね、でもその穴から全然水が出た形跡ってなくって、
あ、詰まってるよね、なんか草とか生えてるよね、
そう、そう、本当に
う
なんか土が流れないように中に何か蓋っていうかこう一応水が浸透しますっていうものが入ってるんだけど、それのせいで全然水が出てき
て、うん、そうなんだ
そう、で単純にそこに水が集約されるような作りにもなってないから、
あ、結構適当なんだ、あの穴がこうあいつになってさ、ここから水が出ますよみたいになってるじゃない、うん、
ものすごく適当、多分、まあこれだったら何メーターおきに何個開けとけばいいか、
そうそうそうそう、すごい規則的に開いてるよね、
そうそうそうそう、
うん、
だから そこにきちんと水が集まってくるように、
うん、
庭を作ってる感じかな。なんか庭の中に地形を作ってるような感じ。
うん、
谷を作ったり山を作って、はいはい、その山を作ったところに植物を植えていくっていうやり方で。
なんかさ、そういうこう、じゃあここに水の流れ作りましょうっていう時にどういう風に決めるの、うん、やっぱ雨が降った時に例えばもうここに溜まりがちだなと思ったらそこをこう深くしてあげるみたいな、そういう感じ。
それができるところは深く、単純に深くっていうだけじゃないんだけど、
うん、
なんか水がどこ流れてるかなっていうのは見る、うん、まず見て、うんうん、やっぱりそこを川にしようとしてる、
うん、
もう自然がそこを川にしようとしてるっていうところにはやっぱり谷を作っていくっていうか、うん、溝を飛ばすんだけど、はい、なんかお庭ってやっぱりそうはいかない場所もあって、うん、
はい、
もう私が行った時にはもうなんか形、ある程度の形ができてて、
そうだね、うん、
そう。でもそういうところはもう大きい植木鉢だと思って最近は
なるほど
やってるから、うん、とにかく降った水が地面の中に入っていって、
うん、
出てっていうところが出口があって、
うん、
っていうことをやってますね、
うんうんうんうん、
それとその地表がこうあらわに、それはポールさんの時もそうだけどあらわにならないようにマルチングをして、
はい、
雨ってやっぱり土だけだとすごい、畑どうなのかな、畑はどうなのかな。
いや畑も一緒だよね、やっぱ雨のそのコンパクションっていうか強い雨が降った時に土がこうガーッと押さえつけられて、
うん、
うん、潰れてなかなか空気が入らなくなってっていう風になっちゃうね、
うん、だんだん細かい砂が表面をね、
そうそうそう、砂漠化していくというか、
そうそうそうそう、うん、中に入らずに表面だけ滑ってこう、
うん、撥水するようになってきちゃうね、
うん、
うん、やっぱマルチ、まあ創生栽培とかで草をマルチにしましょうとか、あとコンパニオンプランツというか、うん、カバークロップとか言ってこうなんか地を這うようなものをちょっと植えてカバーするみたいなのとか、
うんうん、
やるね、やりたいね、
そう、今も一緒だけど、
うん、
あとは何してるか、あとまあ、炭とか燻炭とかを使って、うんうん、微生物が誘導すりやすくする、
うん、
すごく多孔質なものを土の中に投入するっていうことはしています、
うん、じゃあもう、うん、いわゆる肥料した肥料は入れない、
入れないね、全く。それはもうポールさんの時からそうなんだけど、
うん、
私はそれがなんか、うん、もうずっとやっているのでなんか当たり前になってたんだけど、
うん、
そういえばすごくそれでやっぱりもともと肥料型で例えば育てられた宿根草というか、肥料型っていうとちょっと違う、肥料をしっかり入れて、うん、しっかりした苗作ってるものを、うん、突然そんな無肥料の野生的な自然にパッて離されたら、
はい、
やっぱり最初は、
うん、
どうしようって なるだろうなっていうことが、
うんうんうん、
なんかそこまで想像できてなかったんだけど、最近やっぱりそれすごく大変なことだよなって思って見てたら、
うん
うん、し自分がそれをチャレンジしてるっていうこともなんかそれでやっていくしかないってずっと思ってたけど、
うん、
やっていくしかないとかやりたい、それでもう やるんだって思ってたから疑わずにずっとやってきたけど、結構大変なチャレンジしてんだなみたいなことを、
うんうんうんうん、
なんかいろんなもの調べてると、あ、そうか、みんなやっぱここで肥料やったりとかするんだとか、
はい、
なんか逆に知らなかったその肥料の世界を最近使わないけどなんか、
うん、
たら、あ、じゃあなんかそんなに私も思い悩むことないっていうか、当然その無肥料無農薬でやってれば、
うん、
土地があるがままに植物が表現してるものになるわけだから、
うん、
私のすごくうまくできた場合の想像よりもだいぶちょっと低いっていうか仕上がりになったとしても、
うん、
それが自然なんだなっていうことを最近こう軌道修正してる感じはすごい、なんかわかる、うん、いいね。 なんか今まではもうちょっとすごい、
うん、
わさって茂ったすごく素敵な庭ができこれでできるって思ってやってたんだけど、
うん、
あのそこまでいかないことが多くてやっぱり、
はいはいはい、
で、まあ、そこの謎もなんでだろうってずっと思ってたけど、一緒にやってる人にもまこちゃん全然肥料とか使ってないけど他の人もしかして使ってんじゃないって、
うん、
ふと言われた時に、うん、あそっかってすごいびっくりして
なんか今更ながら
自分がそうそう自分がずっと使ってないから、
うん、
あのなんていうのかな、周りのいろんなものをこう見ながら、うん、なんでアスパンダよく育ってんだろう
なそれは確かにね、いやそれは
思いつきもしなかったみたいなぐらいの勢いで、
あでもそうだよね、さ入り口がポールさんで、そうね、
で高田さんもそうだし、
はいはいはいはいはい、
あとはあの最近昔よりも木をたくさん使うようになったから、
うん、
あのその土の環境を作ってるのがやっぱり木もすごい、木もじゃなくて木はすごく、
うん、
その環境を作ってるっていうか、こう木の根で土の中が、
うん、
あの耕されたり、草もやってくれてるけど、はい、深い環境が耕されたり、はい、こう、微生物層が豊かになって、それでこう周りのものも健康になっていくんじゃないかって思ったら、
うん、
やっぱりそこは全然すごい注力してなかったなと思って、
うーん、
今やってみてるんでとっても楽しみ。
そうだね、なんかやっぱ聞いてるとだんだんこう気づきの範囲が広がってきてるっていうか、
うん、
そういう感じなんだね。あ、実はここも関係してるし、うん、これも大事だしみたいな感じで、少しずつこうああっていう風になってってるんだね
なんか、
うん、
でも気づいた後って当たり前のことじゃんってなるんだけど、
なんかよくあのね、自然から自然が教えてくれるとか、
うん、
まあ、橋本さんがよく言うんだけど植物が教えてくれるっていう、うん、
いやその通りだと思います。
今聞いててあ、まこちゃんは多分それをやってるんだなって思った
しかもそういうことか、お客さんには感謝しかないですよね、やらせてもらって
でもガーデニングなんて本当にやってみないと分かんないよね。
うん、
うん、
それはそう、植えてみないとわからない、
うんうん
うん、
だって消えてっちゃう花みたいのもきっとあるだろうし、
ある、
あこれダメなんだみたいで、なんか意外と元気だね、うん、この子はみたいな子もいるだろうし、読めない、自然ってやっぱり本当に複雑で、
うん、
奥が深いなっていう、そのもうとても手に負えないっていうことなのかなってちょっと思っていて、
それはそう思います、
ね、コントロールしたいっていう気持ちはすごく強くあるんだけどでもなんかそうはならないのねっていう、
なんか人間ができることは本当に一部だなって、
うんうん、って考えると、やっぱり自然のその性質っていうのをよく観察して、それをむしろ生かしてあげようっていう考え方の方がきっと賢いんだよね、
うんうん、とか楽だし、
うん、
当然なんだなと思う、うん、でもだって作れないもん土は人間に。
それね、誰かも言ってたな、なんか土は人間には作れないって本当そうだなって思うわ、うん、すごい
本当にそう思う、もうなんかお願い、うん、お願いしますって祈るような気持ちで、うん、毎回こう植物のマウンドっていうか、こう植栽エリアを作って、はい
は
い
は
い、
うん、
もうなんか見えない菌から見えてるダンゴムシぐらいまでみんなよろしくお願いしますって、
うん、そうなんだよね、また見えない世界だからっていうのもあるよね、わからんもんね、
わからない、うん、でもなんか高田さんのとこに行って仕事してると、
うん、
あ、もっと安定した環境をなんか作っていけるんだなっていうことは感じるので、
うん、はい、
なんかまあそこは自分の腕だってこう肌で分かっていく具合、
うん、
なんかこうちょっとした具合だったりとか、
うん、
あとはその私がすごい今課題にしてるのはこの福岡の粘土
うん
ね、あのどこを掘っても粘土みたいな土、
はい、
とその水はけとかこう、うん、いい土を作っていくってどういうことなんだろうっていうのを、
うん、
がやっとなんかこう橋本さんとか高田さんとかと会ってなんかもうすぐ謎が解けそうですっごい楽しみなんですけど、うん、来年とか
なんかいいところに行ってる感じだね
もう楽しみ。
インタビュー真央です。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。今年の5月に真さんのクライアントのお庭を2軒見せていただいたんですけれども、すごく自然な雰囲気でシンプルなんだけれどもなんかいい雰囲気、まあ、まさに真さんの人柄が出ているような気がしました。そしてお話の中であったような水の流れとか土中環境を整えるためのいろんな工夫も見られました。自然や植物をよく観察する。で、そこに美しさを見出す。そしてその観察から発想が生まれて、でいろんなことが展開していく。で、それはすごく楽しいことなんだ。そういう感じをお話を聞いていて思いました。真さんみたいな姿勢と感性で作り出されるお庭、そういうものはまだまだ進化して広がっていくんだろうなという気がします。はい、それでは次回をお楽しみに。